詩編の73編。今日は9回目になります。相当します。そして最後のまとめのところです。今日のメッセージの題は、神に近くあるものの幸いです。神に近くあるものの幸い。一言お祈りします。天の神様、あなたはいろいろな人たちを通して私たちに書き送ってくださいました。また神様とこの世と、そして自分自身、その中に立つ私たちが、まっすぐに神様をなかなか見上げることができません。見上げたと言っているつもりでも、違ったところを見てしまっていたりするものであります。詩編の73編の記者の姿を通して、また呼ぶ気や様々な人々の人物の姿を通して、私たちの姿を描いてくださって、見せてくださいますことを感謝いたします。今日もあなたが詩編の73編を通して私たちにお語りくださるようにお願いいたします。はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは一節、この二節最初にお読みいたします。神はイスラエルに対して、心の清い人に対して恵み深い。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩踏み誤りそうになった。ここから始まりました。詩編の73編、私なりにこの解釈しますと、何か呼ぶ気を一編の詩編詩にまとめたようにも思います。なぜかと言いますならば、試練と誘惑っていうか、その中にですね、置かれて、その中でこのさまよってながら戦ってきた信仰者の姿を呼ぶにこの重なることが随分できます。一節は、神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い。これは作者の体験したところの結論でもあります。またその結論的には、この25節にも、地上であなたを愛していなければ天で誰が私を助けてくれよう、私はあなたの他に誰を天に用いましょう。そして一番最後の28節に、私は神に近くあることを幸いとし、と書いています。今日のメッセージの題は、神に近くあるものの幸いということで進んでいきます。しかしこの結論、確信、これは一朝一夕に与えられたものでは決してありません。長い時間戦って、試練の中で、経験の中で、そして神様の勝利を受け入れるものに与えられるものであるはずですね。それは、じゃあ具体的になれば何かってならば、神様に負ける人です。神様に負ける人こそ実は勝利者となっていくことができます。負けるっていう言葉、ちょっと変に聞こえるかもしれません。ヤコブと神様が相撲を取った記事が創世記の中にあります。そしてヤコブはですね、神様を話さなかったんですね。そしたら、朝になるから帰らせてくださいと言って、実はヤコブは神様に勝ったと聖書に書いています。え、負けたんじゃなくて勝ったんじゃないって言うんですけれども、実は霊的には負けたんですね。それまでのヤコブはいつも神様に勝っておりました。自分で計画し、自分で実行し、それで全てこううまくいっているように思ってました。勝ってたんです。でも彼はいよいよ追い詰められて、神様にしがみつくしかなかったんです。徹底的にしがみついたんです。そして神様を離さなかったんですね。その時に神様はこの勝ったっていう言葉を使いました。ですからこの言葉はですね、間違ってしまうとこの大変なことになりますけれども、私たちの信仰の勝利は、それは神様に負けるものです。負けるものがこの勝利を神様によって与えられていきます。2節から4節まで、このそれなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩踏み誤りそうになっていた。なぜそうなったかというならば、神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている、と、そのようにこの言わなければなりませんでした。ですから彼はとっても信仰熱心だった人で、熱心だからこそ今ここでとても苦しんでいる。神様信じないんだったらこんな苦しみは出てきません。 神様をいい加減に信じてたんだの人にもこのような苦しみは来ません。でも神様にかけて生きてきた人だからこそ今この苦しみっていうものを直面しております。第いくつかに分けてこの学んでいくとしましょう。7つぐらいに分けていきます。第1番目、誘惑と試練っていうことをここから教えられます。誘惑と試練です。今この3節から読みましたけれども、4節まで、5節からもしばらくお読みします。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は死亡の中から見回し、心には悪巧みが溢れる。彼らは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え、暴力を振るおうと定める。口を天に置き、舌は地を行く。民がここに戻っても水を見つけることはできないであろう。そして彼らは言う。神が何を知っていようか。意図高き神にどのような知識があろうか。見よ、これが神に逆らう者、とこしえに安穏で財を成していく。試練と誘惑。これは外部からこのやってくる。どんなこの試練だったかっていうと、人々の姿を彼が見たってことでした。要するに神様から話していつの間にかそっちの方に目が行ってしまうってことです。しかし外部から様々なこと、この世は罪の中にありますからやってきますけれども、しかし本当のこれは試練、誘惑っていうのは内部からやってきます。内部から。要するに、それに反応する自分自身です。反応してしまう自分自身。4節に、羨んだとかですね。この、彼らを、そういうふうに見ましたよね。ですから、誘惑と試練っていうのは、これは、この、反応するっていう自分自身のことをしっかりと分かってこないと、これに打ち勝つことはできません。パチンコの賭け事だとか、あるいは酒、異性、お金、名誉。それはですね、どっちがどうっていうことはできないんです。誘惑と、これは試練。これは同じところにあるんです。誘惑は明らかに鬼のようなサタンがやってきてですね、私をいじめるっていうことではありません。誘惑は神様、試練は神様、私たちを来てですね、なんかするってことではありません。むしろ誘惑と試練、同じ場所にあるんですね。そして、それを用いる人が違います。サタンはそのものを用いるときに誘惑っていう言葉になります。その出来事を神様が用いるときには、これは試練となります。ですから、荒野の試み、マタイの4章にある、イエス様がサタンから試みられましたね。石をパンに変えよ。あるいは飛び降りよ。私を拝め。というですね、こういったもの、これは誰にでもやってきます。でもその時に、神の口から出る一つ一つの言葉で、また神を試みてはならない。あなたの神主だけを拝せよ。って言って、イエス様はそれらの誘惑に対して、明らかにそれを断ることができました。この作者はこれに反応してしまったんです。13節、14節、もう一度見ますと、私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが、虚しかった、と言います。彼は一緒にそれに打ち勝とうとしてですね、一生懸命やったんですけれども、それは虚しかったっていう。要するに自分の力でそれに打ち勝とうとしてたんですよね。努力したんです。私たちが外側にあるものによって自分の命を作ろうとするときに、出来事だとか人々が見えてきます。すごく見えてきます。でも今度は命によって外側を作る。この作るって言うんでしょうかね。目に見えないものが大切になってくるときに、それは私たちは神っていうものにとても近くなっていきます。 神と信じない者もよりももっと惨めになってこの作者おりました。痛み苦しんでおりました。それはいつの前か自分の命を内側に、神から与えられたその命に目を注ぐよりも外側が命のように見えてきてしまっていたからです。まず誘惑と試練ということを学びます。次に15節16節に、彼らのように語ろうと望んだなら、見よ、あなたの子らの代を裏切ることになったいたであろう。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかり。ここは2番目は踏みとどまるってことです。踏みとどまる。この2節にも一歩足を滑らせそうな彼がどのようにこの立ち直ったなっていったんでしょうか。まずいくつか考えられます。一つは結果を考えたんです。もし自分が今感情的になってそれに負けてしまったならばどうなるかという結果を考えました。15節に、あなたの子らの代を裏切ることになる。共同訳と改訳がそうですけれども、公約聖書は自分の子孫を誤らせると言いました。今のことだけではない。私たちの人生っていうのは今だけではない。過去もあったかもしれないけれども、これから未来っていうのも、これから将来っていうのもある。ですから私たち誘惑にあっている時はですね、今が大事になってしまうんです。今自分の欲求を満たす、我欲を満たす、あの人に負けないってなってしまう。でも私の人生はその先もあるわけですから、この作者はですね、待てよ、自分が今神様から離れそうになってる、このまんま行ったならばどうなるだろうか、自分の子孫を誤らせることになってしまうっていうことを、これを気がつきました。さらには、誘惑に同意しないっていうことです。誘惑に同意しない。皆さん、サタンはですね、私たちに自由に関わってくることはできないんですね。できないんです。サタンすごく能力あると思います。何でもできる能力、それなりに持ってますけれども、それはできないんです。ヨブ記を思い出してください。サタンが神様にですね、あなたが過保護にヨブを囲ってるから、ヨブはこういうふうにしていられるんだ。あなたの手を離してごらん、みたいなことを言いましたね。そして、あらゆる試練を与えてもいい許可を与えました。誘惑する許可を与えたわけですね。ただし、一つだけ神様はサタンに対して条件を言い渡しました。それは何かと言いますと、ただ、彼には手を出すなって言ったんです。ヨブ記の一章の12節に。彼には手を出すなって言いました。では、いろいろ誘惑して、子供たちを奪ったり、財産を奪ったりする。それ、しながら彼に手を出すなんてどういったことだろうと思うんですけれども、その彼っていうのは人格です。人格。その人が決断すること。そのことに対しては手を出せないんです。実に神も手を出せないんですよ。私たちの決断に対しては。そこのところを破ってしまったら愛はなくなってしまうんです。また命は欠けてしまうんですよね。ですから神もそこには手を出せない。しかしもし私たちが神よ、死をお願いしますって言ったら、私たちじゃあ何にもしなくても全部救いのことをイエス様やってくれ、神様が手を出すことができるからですね。ご自分の御業によって私たちに救い、神の御業を成就することができる。でも信じますって言わなければ、これはですね、手を出すことはできないんです。サタンもその制約の中にあります。ですから今、この作者はとても誘惑にあっています。この世が見えています。自分自身の惨めな姿が見えています。でもそれに同意しないっていうこと。よくこう言います。サタンっていうのは郵便配達人だっていうんです。それは 誘惑っていうですね、プレゼント、ありがたくないプレゼントを持って、まずドアを叩くんですね。トントンと叩く。そうすると、私たちは誰かわからないから、まず誰でも少しドア開けますね。でも、その時に、このサタンと会話していって、こうだこうだ、こんなあなたにこういったことを与える、あれも与える、なんていうことを聞くとですね、ドアをこのもっと大きく開いてしまいますね。そして、いつの間にか自分の家に入れてしまいます。このようにして、それはその人の決断。ドアを叩かれる、少し開ける、さらに中に入ってくる。そして自分の内側が全部占領されてしまう。っていう、こういったパターン、私たちにもいつも起こってます。だから、誘惑に同意しない。誘惑に同意しないためには何が必要か。3番目は、そこを作った。この作者はそこを作ったんですね。これ以上のマイナスにならないように。これ以上に自分自身が負けてしまわないように、そこを作りました。ヤコブ書の一章の19節に、聞くに早く、話すに遅く、怒るに遅くしなさい。っていう、この原則を作りました。ここで言うならば16節です。詩編だったら16節。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかりって言いました。意味を知りたいっていうことは今まで自分で考えたこと、それに乗っかってたんですよね。でもそうじゃなくて、本当の意味は何だろうか。今起こっているこの本当の意味は何だろうか知りたいと思ったんです。ですから、私たちのこの底、踏みとどまっていく底はですね、霊的思考者に変え、自分を変えるっていうことです。霊的思考者です。このことの意味をですね、世間基準、自分基準で考えるんじゃなくて、神を基準にし出す。これが私たちの底を作ることです。ここに私たちが変化していくときに物事を正しく見ることができるようになっていくんですね。今までは世間と自分だったんです。そこがなかったんで、どんどんどんどん落ちていきました。でも今やっと作者はですね、そこに立つことができました。自分を基準として見るのはやめよう。神を基準として私はこれから見ていこうっていうことでした。踏みとどまったんですね。2番目は踏みとどまるってことでした。3番目、聖女に入っていきました。聖女に。17節に、ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。ここです。聖女に入るっていうことは、教会に来ることでしょうか？どうでしょうか？礼拝堂に入っていくことでしょうか。まあ、入ると入りやすくなるっていうことなんですけれども、聖女に入るっていうことは、神様の中に自分が入るっていうことです。神様の中に自分が入る。そうすると、神様信じるっていながら、神の中に入らないで、自分の中に神様を入れてしまっている人が圧倒的に多いんじゃないでしょうか。これ、同じ神様を知ってるんですよ。信じて生きてるんですよ。でも、神様を自分の中に入れてしまっている人と、自分が神様の中に入っていく。これ、えらい違ってきます。神から自分を見るか、自分から神を見るか。作者は、はじめは、自分から神を見てたんですね。そうすると、こんなに一生懸命やってるのに、どうして私はこんな苦しまなきゃいけない。神様信じてない人の方が、と幸せじゃないか、ハッピーじゃないか、というふうに見えてしまいました。それは、自分の目で神を見ることになってたんです。でも、今、神様の目で自分を見てみよう というふうにして変化してきました。それがついに私は聖女を訪れ、聖女を訪れたんですね。このことは、このとてもこの大切なことです。ですから私たちはいつも真理、聖書の真理を学び続けるということ。聖書を学び、読み続けるということ。そして何よりも三位一体の神様をさらに深く知ろうとしていくこと。そして知るっていうことは交わるっていうことで、アダムはエヴァを知ったっていう言葉はですね、何も知識で頭で知ったんじゃないですね。男性と女性としてのその関係、そのぐらいに一体となっていこうとする。聖女を訪れるっていうことはそのことになります。そうすると、この、そこで彼は見分けたんですね。彼らの行く末を見分けたって書いてます。そうです。神様の側から見ることができるようになった。自分は神様の中に入った。そうしたら今までのことを分かってきたんです。人々のことがもう分かってきました。自分のことも分かってきました。そのことをローマ書の実章の2節から3節で見ることができます。ローマ書の実章の2節から3節の中に、彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、この熱心は正しい認識に基づくものではない。一生懸命神様に仕えている。でも正しい認識で、正しい真理ではない。それは神様を持っているけれども自分の内にいるか、それと自分の外に置いているか、っていうことになりますね。自分が神様を見ているか、神によって自分を見ているか。この違いがそこに出てきます。ですから物事はよく言われます。中立だと思います。中立。一つの出来事ですね。そしてその出来事はサタンも用いるし神様も用います。サタンも神様も用います。もともとは中立ですから。しかしその後、自分とそのことを通して自分と世間を見るか、それとも神を見上げるか、これによって結果が違ってきます。自分と世間を見るもの、これは誘惑の方に入っていくんです。自分と世間を見る、一つの出来事を自分とこの世間で見ていくときにこれは誘惑になっていく。で、誘惑っていうのは神様から私たちを離すことです。もしそこで神を見上げてきますと、これは試練となります。試練です。試練っていうのは神様へ導くところの一つのこの恵みに変わっていくんですね。これが同じ出来事に直面しても、ある人は試練となっていく。ある人は誘惑になっていく。ある人は神にもっと近づいていく。ある人は神様から離れていく。というふうになってきます。17節から19節までお読みします。ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるの。彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるの。最初、人々見たときに、羨ましい、素晴らしいと見てましたね。でも、聖女に入って、神様の中に入、自分が入って、そして見えてきたことは、それは、彼らのところは本当に滑りやすい、とっても危険なところだった。そして、逆に言いますと、自分はすごく安全なところにいたんだってことが分かってきたんです。安全なところ。じゃあ私たちの安全なところっていうのはどこだろうか。今、この作者にとっての安全なところって言ったのは穴の中だったと思います。穴の中。自分自身の人生を順調に歩いてきたつもりでいたところはある時に穴が開いてあったんでポコーンと落ちてしまった。そして、 私一生懸命神様の道を歩いてきたのに、どうして私が落ちなきゃいけないの？這い上がれないの。それくらい神様信じたいない人たちが楽しく楽しくこの道を生き勝っているに見えるじゃないかと思ってました。でも楽しく生き勝っている人々の道は非常に危険な道だったんです。地獄に直行する道と言ってもいいかもしれませんね。そして自分が落ちた穴蔵はむしろ自分自身を守るためだった。だから穴の中から上を見るとですね、弓矢だとか鉄砲の弾が行き交ってるようなところ。で、自分はこう、どん底と思ってるけれども、神の守りの中にいたっていうこと。これが彼には分かったんですね。二十節に、我が主よ、あなたが目覚め、と書いてます。眠りから覚めた人が夢を見るように。そうです。神様、自分が誘惑に負けていたように思ったときに、実は神様は自分に対して眠ってはいなかったんですね。むしろ、自分が神に対して眠っていた。そして自分自身の目を覚まさせるためにこそ、神様はこの出来事を起こしていた。神様は眠ってない。あなたは目覚めっていうのはそのように受け取ることができます。3番目は聖女に入ったということでした。4番目、21節から22節お読みします。私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。悔い改めです。ここに来て4番目は悔い改めることができました。キリスト教の心臓、それは何かというならば十字架だと思います。十字架。そしてその心臓から流れてくるもの、血液。これは復活の命って言ってもいいですね。ですから十字架と復活。ところが心臓はいただきました。復活の命もその中に詰まっております。ところが、その復活の命が私に届かないのは何が問題なのか。それは血管が詰まってるからです。血管。詰まってるから、十字架と復活はある。許しと命、新しい命はある。脈々とその中に満ちている。しかし、血管が詰まっている。では、その血管が詰まるのはなぜか。これは誘惑に屈しているからです。血は流れなくなるんですね。神の命がとどめられてしまうんです。そうすると、古い人、肉の人の命で生きるしかなくなってしまいます。自分の命で生きていくんですね。しかし、試練を受けるっていうことは、その血管の詰まりが取られるためなんです。取られるため。自分が何か素晴らしい人になるんじゃなくて、神に働いていただける、神様の命を通すことができるような人になるっていうこと。試練によって神様はその私の血管を通そうとします。そうすると、今度は私たちは、我生くるにあらずキリスト我がうちに生きて働くという生くるなりってですね、この言葉がそこに成就してきますね。そうです。ですから、イエス様は時々面白いことをやりましたね。弟子たちの足を洗いました。足を洗う。で、この、ペテロが断った時に、私があなたの足を洗わないと、この、関係なくなってしまっていました。でも、この体を洗った人は足以外洗う必要がないと言いましたね。もう私たちの体、それは本当に神様のものとなって、清いもなっているんです。でも足というのは、これはこの世と接するところです。この、モーセにも言いましたよね。あなたの 足から履物を脱ぎなさいと言いました。ヨシアに、このペテロがですね、足を洗わないと関係ないと言ったのは、この世に立つ自分を神の場に、この立たせるためでした。本当にこの世の泥がいっぱいついているのを洗って神様の場所に立たせるためでした。また、モーセに対しても、出エジプトの三章の五節で足から履物を脱ぎなさいと言いました。ヨシアにも言ったんですね。ヨシアにも。ヨシア記の五章の十五節に、足からって言って、あなたの立っている場所は聖なるところであると言って、この世から神の上に立ちなさい。と、モーセに、ヨシアに、またペテロに、そして今私たちに言います。それは血管が本当に綺麗になって血が流れるためです。22節に、私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。獣っていうのは本能で生きていきます。本能で。肉のまんまって言ってもいいですね。しかし人間は、その肉のまんまに生きるように作られていません。肉で作られたけれども、命の息を吹き入れられて生きるものとなっていきました。要するに、自分で考え、自分で行動し、決断するってことです。そのために神様は知恵、知識、いろんなものを私たちに与えて作られました。自分をコントロールし、従わせ、自分の肉、それを殺すことができるように、もちろん自分の力でありませんよ。神様との仲間でできるようにしました。自分の十字架を追って我に従えていくこと。あからさまに書いているのは5回あります。それと関連して書いていることは2回あって、合計聖書の福音書の中でイエス様の口から7回自分の十字架を追って我に従えと言いました。ただし、ここで間違ってならないのはですね、私たちが自分の嫌なことを捨てていったらイエス様の十字架に行って許されると考えちゃダメですよ。私たちはもう体洗ったんです。イエス様が洗ってくださったんです。ですから自分の十字架を打ってことは、先ほどの心臓と血管に与えるならばですね、自分で詰まっているところ、神様の命をこの詰めてしまっていること、塞いでいるところ、それを取りなさい。もちろん、これは自分の力で血管をですね、開けて取ることはできません。そのことが同意していく。神様にお願いしていく。神様に明け渡していく。そうすると、神が詰まっているところ、それを取り去ってくださるんですね。4番目は、悔い改めでした。5番目、23節から24節。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元に留まることができる。あなたは御計らいによって従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。ここのところの、公開の時に、この付け加えてほしいっていう言葉を入れてほしいって言ったことがあります。それは23節の頭に、しかしとかけれどもっていう言葉です。これは、解約の方はなってたでしょうか、ついてたと思うんですけれども、共同訳と、口語訳もついてなかったように思いますけど、けれども、本当に私はですね、獣のように本能で生きてしまってた。けれども、あなたは、が、私の右の手を取って、で、要するに右の手を取られてたんですよね。神様から離されてたんじゃないんですよ。試練で苦しくて穴蔵の中に落ちているとき、自分では神様から手を離されたと思ってた。でも、それこそ、私に必要なことであって、神様は私を祝福するために、それを、許されていた。でないと、自分はですね、神神と言っても、この自分の考えた神様の中で生きていく ってことになっていたはずなんですね。右の手は倒れないように、また起き上がらせるためです。私たちを健全な神様の子として起き上がらせるために、神様は右の手を取っていた。でもその当時は、これは本当になんちゅう不幸なことだろう自分は、と思ってました。神によって支えられる試練、神様のに右の手を取って迎える試練、それは自分への罰ではありませんよ。罰ではなくして自分への恵みです。恵み。五番目は神の恵みについてこう書いてました。六番目、25節と26節お読みします。地上であなたを愛していなければ、天で誰があなたを、私を助けてくれようか。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の岩。これは再信仰告白と言ってもいいと思います。6番目はですね、自分自身の姿が分かったんです。神様と自分との関係が分かったんです。どん底みたいだけれども、神様の右の手は私を支えていた。むしろ私が間違ってたから、神様右の手を取って試練を通してそこから引き上げようとする右の手をも持ってたってことをわかります。まあ口語訳聖書はここのところを、私はあなたの他に誰を天に持ち得よう、地にはあなたの他に慕うものはないと単刀直入に書いてます。彼は神様から一度目を離して、そして仏様を拝んだとかそんなではないんですよ。目を離したんですけれども、どんな目の離し方だったかっていうことは、このお話をしました。それは、問題のこの本質がどこにあったか。それはエレミア書の2章の13節の言葉を引きました。エレミア書の2章の13節に、生ける水の源である私を捨て、無用の水ためを掘ったって言葉でした。生ける水の源である私を捨て、無用の水ためを掘った。彼はいつの間にか、神様ご自身ではなく、神様から与えられる恵み、そっちの方を見てたんですね。言うならば、彼に与えられた試練は非常に高度な試練と言ってもいいです。クリスチャンになったばかりの人にですね、このような恵みっていうよりも、もっとずっと先に進んだ人にむしろ与えられるのかもしれませんね。そうです。彼は源でなくして、水ためを恋したてたんです。それを得ようとしてたんです。そこが問題でした。神は今回の出来事を通して、さらに深い恵み、命の何であるか、それのことを知らせました。前回も言ったかもしれません。神様は私たちにいつも小さな試練を与えます。あ、ごめんなさい。小さな裁きを与えます。小さな裁きです。小さな裁きっていうのは、やはり私たちの肉に対する裁き、と言ってもいいですね。私たちの存在に対する裁きはもう完全に終わってますよ。私たちの肉に対する裁き、すなわち血管をが詰まっていることに対する裁き、もちろん神様が私に病気をポンと与えるわけではありません。血管が詰まっているときに神様はそれを見ておられるんです。見ているんです。これこそ神様の裁きです。そうすると、その先に血液がいかないから、私たちの行いとかですね、考えとかが狂ってくる。それを私たちが気がつくことによって、そのことを受け取ることによって、その裁きを受け取ることによって、私たちは詰まったところを悔い改めていく。そして神様に立ち返っていく。これができるようになっていきますね。試練っていうのは小さな裁き、より確かな真理を 教えるために用いていく。このことを聖書のいろんなところに随所にこういった経験が書かれてあります。6番目は、再信仰告白。要するにこれは何もイエス様を改めて信じますってんじゃないですよ。もっと私はあなたに自分をお委ねしますっていうですね、その信仰告白です。最後の7番目、27節、28節お読みします。見よ、あなたを遠ざかる者は滅びる。身元から迷い去る者をあなたは絶たれる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は御業をことごとく語り伝えよう。ここにも一節と一番最後に結論が書いてあります。一節は、心の清い人に対して神は恵み深い。一番最後の最後は、神に近くあること。これこそ、私たちの命であり、幸せであり、希望なんですね。ヤコブも言いました。ヤコブ書の4章の8節で、神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた方に近づいてくださる。ここのところ、ある牧師の意訳的にお話ししましたけど、もう一度言いましょう。ここのところ、こういうふうにしてですね、私たちに教えてくれました。神があなたに一歩近づいてくださったから、あなたも神に近づきなさい。そうすれば神はさらに一歩あなたに近づいてくださいます。って言葉。これ、本当に素晴らしい言葉です。解釈です。そして、マタイの15章の中から、ツロフェニケの女のことも前回、この例えとして用いたと思います。娘が悪霊に取り憑かれてます。そしたら弟子たちがですね、こんなうるさい女を追い払ってくださいと言いました。でも叫ぶのやめませんでした。そしたらイエス様が直接女に言いました。私はイスラエルの人にしか使わされていない。というのは言い方をしましたね。ところが彼女はなお近づいてきました。どうぞお助けくださいってまたまたイエス様近づいてきました。そうしたらイエス様また厳しい冷たい言葉をかけました。子供たちのパンを取って与えるのは良くない。イスラエル人たちに与えるものをあなたのような異邦人に与えることはできないというふうに言いました。それで私たちはこの女はですね、引き下がったかというとそうじゃないですね。子犬も食卓から落ちるパンくずはいただきますと言いました。そうしたらイエス様はその女を本当に喜んで受け入れて、ご自分の持てるものを与え、その女の、この娘の悪霊も追い出されました。ここで間違ってほしくないことを言いましたね。近づいて近づいていったらイエス様から恵みをいただいたっていうふうにして考えないでほしいんです。そうじゃなくて、イエス様がわざわざスロフェニキア、要するに異邦人ですね。のところに来たんです。イエス様の中には、この女がですね、もう内側に入ってたかもしれませんね。見えてたかもしれません。だからこの女のところに行って、そして解放を与えてあげたい、と思って、女が近づく前に、イエス様の方が、もうこの女の人にもう近づいておったんですね。神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた方に近づいてくださる。神があなたに近づいてくださっているから、あなたがもう一歩、神様に近づきなさい。そうしたら神様はもう二歩も三歩もあなたに近づいてくださいますよ。これが私たちの神様です。そしてこの作者が分かったこと、このことでした。神に近くあるもの、そうです。また、心の清いものっていうのはですね、下心のないものっていうことです。ただ、あなただけっていうこと、そのものは幸いですと言いました。感謝します。これで詩編の73編、今日は長くなりましたけれどもですね、まとめって形でお話をしました。それでは、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。あなたがこの場所にいてくださり、 私たちに語りかけてくださっておりますことを心から感謝いたします。詩編の73編の作者が経験したことは、私たちもこの少なからず小さなこと大きなことを含めて経験するものであります。どうかその時にいつもいつもこの詩編の73編を思い出して、また試練の中にいる時に、むしろそこは私を守るための穴蔵であること、そこから引き出すところの神様のが私の右の手をもうすでに取ってくださっていること、神様の方から私に近づいてくださっていること、そのことを深く知ることができますように。そして主よと言って、あなたをもっともっと今まで以上に愛することができるものになることができますように、導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。